本日はライフネット生命保険株式会社2015年度第3四半期決算発表における電話会議にご参加いただきまして誠にありがとうございます。それではこれより電話会議を開始いたします。本日の説明者は代表取締役社長兼 COO の岩瀬大輔と執行役員の森亮介でございます。
社長の岩瀬でございます。よろしくお願いします。
執行役員の森です。よろしくお願いします。
本日の会議におきましては、会社側からのプレゼンテーションは録音してウェブサイトから配信する予定でございます。また質疑応答はテキストデータをウェブサイトで開示いたしますのでご了承ください。それでは岩瀬社長、よろしくお願いいたします。
本日はお忙しいところ電話会議にご参加いただき誠にありがとうございます。本日3時半に2015年度第3四半期決算を発表いたしました。ご案内の通り、資料は当社 IR ウェブサイトに掲載しております。本日はその資料のうち参考資料を用いて、私から第3四半期決算の概要をご説明させていただき、その後質疑応答に移りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。それでは説明を始めさせていただきます。こちら資料の参考資料をご覧ください。1ページの通り、まず今年度が最終年度となる中期計画の進捗状況、その次に決算ハイライトを説明させていただきます。2ページでございます。今年度を最終年度とする中期計画として、トップラインである経常収益を95億円、保険業法113条繰延資産償却費を除いた実質的な経常損益の黒字化を掲げております。3ページをご覧ください。まずは経常収益です。当第3四半期累計期間の経常収益は前年同期比8%増加の69億9500万円となりました。95億円に向けて進捗率は 74% となっております。直近新契約業績は反転の兆しが見えておりますが、さらに加速しないとこの経営目標、少しだけですが達成できないと考えております。4ページをご覧ください。続けて経常損益でございます。こちら、実質的な状況がわかるように、保険業法113条繰延資産償却費を考慮する前の経常損益でお示ししております。なお、保険業法第113条繰延資産は開業から5年間の事業費を資産計上して10年間で償却しているものであります。当社開業から8年目を迎えておりまして、年間10億6000万円、四半期ベースで2億6500万円の償却負担のみが発生しております。当第3四半期累計期間における繰延資産償却前の経常損益は前年同期の5億1000万円の損失から大幅に改善しまして、6億3900万円の利益となっております。四半期ベースでも昨年の第4四半期以来黒字が継続しております。こちら、詳細は後ほどご説明させていただきます。第4四半期に多額の保険金等の支払いがなければ、年度ベースでの黒字化が達成できると考えております。続けて第3四半期の決算を説明させていただきます。6ページをご覧ください。こちら、決算サマリーとなっておりますが、一つずつ項目説明させていただきたいと思います。まず7ページご覧ください。当第3四半期決算のポイント、こちらに掲げている5点となります。長らく前年同期比マイナスの状況が続いておりました。新契約業績にも反転の兆しが見えていること、こちらが一つ大きいと思っております。また実質的な経常損益が黒字化していること、こちらも同様に前向きな材料であると考えております。8ページご覧ください。ここからは四半期ごとの推移を見ながら説明を進めていきたいと思います。まず経常収益は保有契約件数の増加に伴い、当四半期で23億6500万円となりました。9ページをご覧ください。こちら、経常収益の内訳を表形式でお示ししております。支払い備金の繰り入れによるマイナス要因もありましたが、保険料等収入が着実に増加していることに加え、資産運用収益も有価証券の売却益により増加しております。それでは10ページをご覧ください。保有契約業績ですが、件数、年間残保険料ともに着実に増加しております。年間残保険料は92億2000万円、 保有契約件数は222,598件となりました。続いて11ページ、保有契約件数の商品ごとの内訳となっております。保有の契約者の数ですが、第3四半期末で137,667人となっております。この14万人近い契約者様を大切にしていくことが、今後も事業の中核になると考えております。続いて12ページでございますが、四半期ベースの新契約件数と年間残保険料の推移です。第3四半期は年間残保険料ベースで3億2000万円の新契約保険料となっております。契約件数も6864件となりまして、保険料件数ともに前年同期を上回っております。これまでのさまざまな地道な取り組みが実を結びつつあることに加えて、少し営業費用を増やしたこと、がん保障の需要の高まり、あるいは保険金受取人拡大によるマスコミへの露出増等もプラス要因となっております。また代理店経由の申し込みも着実に増加しております。続いて13ページをご覧ください。昨年10月からの月次の新契約業績の推移でございます。当第3四半期は3ヶ月連続で前年同月を上回りました。こちら新契約業績に反転の兆しが見えているというふうに考えております。14ページをご覧ください。こちら保険金及び給付金の支払い状況となっております。保有の契約件数は増加しておりますが、昨年度から保険事故等が発生が減少しておりまして、保険金給付金の支払い低水準で推移しております。第3四半期は直前四半期よりも減少しまして2億2500万円となっております。推移を見てもお分かりいただけると思うんですが、保有契約件数22万件超えておりますが、保険金の支払いはまだまだ四半期ベースではブレがあるというふうに考えておりますので、こちらのまた増えることもあるというふうに考えております。続いて15ページご覧ください。責任準備金繰入れ額の推移です。従来は保有契約の増加に伴って責任準備金繰入額も増加傾向にありましたが、ここ足元の新契約業績の動向によってほぼ横ばいになっておりました。当四半期は保険料収入の増加によって9億5000万円となっております。こちら保険料に占める割合は 41.9% と徐々に減少しております。続いて16ページをご覧ください。こちら事業費の推移となっております。当第3四半期でございますが、営業費用継続して、丁寧にウォッチしてコントロールしておりますが、直近の四半期では最近では少しだけ多い3億1200万円投じました。これによって事業費全体7億8700万円となっております。引き続き営業費用以外の費用もコントロールに努めております。17ページご覧ください。こちらが新契約の獲得効率ということで、1件あたりにかかった費用と、および新契約の保険料1件あたり使っている営業費用の金額になっております。で、やや改善しておりまして、新契約1件あたり 4.5 万円という数字になっております。18ページご覧ください。以上の結果でございますが、保険業法第113条繰延資産償却費を除いた経常損益で、この第3四半期2億2000万円の利益となっております。でご覧いただきましてお分かりになるように、昨年度の第4四半期以来継続して四半期ベースで黒字となっております。こちらの第113条繰延資産償却費が2億6500万円ありますので、こちらを引いた後の会計上の経常損失は四半期ベースでは4400万円となっております。19ページをご覧ください。第3四半期累計期間の要約損益計算書となっております。こちらも保険業法第113条繰延資産償却費を除いた形式で表示しております。113条考慮前の経常損益ですが、5億1000万円の損失から6億3900万円の利益となり、大幅に改善しております。20ページをご覧ください。 こちら第3四半期累計期間のこの113条考慮前の経常損益の前年同期からの変動要因を分析したものとなっております。まず保険料等収入の増加、こちら4億7200万円となっております。保険金等支払金の減少が1億1900万円、さらに事業費の減少6億9700万円ということで、これらによって大きく損益が改善しております。保険金給付金の支払いは先ほどもご説明しましたが、四半期前にまだブレがありますので会社としては慎重に見ております。様々な要素ありますが、着実に損益は改善しておりまして、中期計画の経営目標の達成に向かっていると考えております。続いて21ページ、基礎利益三利減分析をご覧ください。継続的に危険債記を計上することができております。一方で四半期ベースで被差損は悪化しております。こちらの被差損、113条償却費が含まれたものです。利差益は若干のプラスの水準で推移しておりますが、直近のマイナス金利の影響により今後は利差損を計上せざるを得ない状況もあり得ると考えております。以上の結果、基礎利益は8300万円のマイナスとなりました。一方で保険業法第113条繰延資産償却費を考慮する前の基礎利益ですが、1億8100万円の黒字となっております。前年度第4四半期から黒字傾向が継続しております。なお基礎利益の計算方法の図解をこの資料の補足として34ページに少し詳しく記載しておりますので、よろしければ後ほどご覧ください。22ページをご覧ください。営業キャッシュフローの状況です。事業費のコントロールにより12億3500万円の収入となっておりまして、着実にお客様からお預かりしている運用資産増加しております。次に23ページ、貸借対照表の説明となります。KDDI 株式会社に対する第三者割当増資により、5月に30億4000万円を調達いたしました。この結果、純資産が30億弱ですが、増加しております。増加した純資産、対応する部分、運用資産ですね。この運用資産の一部は、コマーシャルペーパー等に投資しておりまして、買い入れ金銭債権として計上しております。総資産も増加して290億100万円となりました。保有債権の修正デュレーションも長期化しまして 11.6 年となっております。運用の多様化を少しずつ進めておりますが、マイナス金利の影響も見ながら今後の運用の対応を決めていきたいというふうに考えております。続いて24ページソルベンシーマージン比率をご覧ください。先ほど申し上げました増資によって 2782% に増加しております。十分な支払い余力を維持しているというふうに考えております。ソルベンシーマージンの計算にあたっては113条繰延資産の影響を除いて計算しますが、113条考慮前の経常損益が黒字化していることに伴って純資産が増加していることもこの上昇の要因となっております。ソルベンシーマージンの計算につきましても補足資料として35ページに図解しておりますので後ほどご覧ください。財務諸表の説明は以上となります。25ページ以降ですが、直近の取り組みに関して説明させていただきます。まず KDDI との業務提携の進捗になります。2015年4月に資本業務提携契約を締結して以来、提携推進委員会を発足させまして協業に向けて両社で検討を進めております。新しい取り組みですので、さまざまな両社間での調整事項ありますが、おおむね順調に進捗していると考えております。昨年末からはウェブサイトおよび KDDI の直営店舗である au 新宿において保険販売を試験的に開始しました。こちらは先方のショップに当社のブースを設けて当社の社員を派遣する方法で実施しているものでして、両社において本格展開を前にしたトライアルの意味合いで実施しております。また第2四半期の決算発表では春先に具体策を発表とお伝えさせていただいておりますが、サービスの概要を近日中に発表できるのではないかと考えておりますので、今しばらくお待ちいただければと思います。 その他トピック的なものとなります。26ページでございますが、昨年の11月から保険金受取人の指定範囲を拡大しまして、同性のパートナーも保険金の受取人として指定できるように変更いたしました。この取り組みですが、渋谷区などの自治体によるパートナーシップ証明書の発行などがあり、メディアにも多く取り上げられることになりました。当社としては数年前からお客様のニーズを考慮して継続的に検討してきた施策であります。必ずしも短期的に直接的に業績に大きく寄与するわけではありませんが、社会的なニーズに対応できるそういう会社で引き続きやりたいというふうに考えております。本施策のように他の生命保険会社さんがなかなかできないような施策にもチャレンジしていきたいというふうに考えております。27ページご覧ください。引き続き当社の主要なチャンネルはインターネットによる直販でありますが、直近では代理店チャンネル、特に対面代理店にも注力し始めました。こちらの対面代理店では当社の独自商品である就業不能保険、働く人への保険に注力しております。就業不能保険は病気や怪我で働けなくなった時の収入や生活費をカバーする保険です。こういった働けなくなるリスクに対応した保障ですが、単身世帯の増加、女性の社会進出に伴う共働きの増加など、今の時代に合った必要な保障であると考えております。まだ就業不能保険自体の知名度が必ずしも高くないため、インターネットよりも対面での販売実績が増えている、そういったふうに考えておりますが、さらに多くの方に知っていただきたい保険商品だと考えておりまして、今後も注力して販売していきたいというふうに考えております。28ページですが、2年連続でオリコン日本顧客満足度ランキングで総合第1位を獲得しております。加入手続き、保険プラン、保険料の満足度でも業界第1位の評価をいただいております。こちらのすでにお客様になった方からの評価が高いということはとても嬉しい事実でして、ネット生保に対して少し不安だというお客様の声もまだありますが、実際のご契約者様は非常に満足していると感じておりますので、この事実を多くの方に上手に伝えていきたいというふうに考えております。最後に29ページでございます。当年度の業績予想ですが、従来の数値を据え置いております。中期計画の経営目標である経常収益95億円、保険業法第113条考慮前の実質的な経常損益の黒字化を目指す最後の四半期となります。先ほどもお話ししました通り、経常収益は若干足りないペースとなっておりますが、一方で黒字化は保険金等の支払い次第ではありますものの、角度が高まりつつあると感じております。最後まで気を抜かず達成を目指したいと考えております。なお、今年度が中期計画の最終年度となりますため、新しい計画の策定に着手しております。今後の当社の事業と成長の方向性を何らかの形でお示しできたらというふうに考えております。以上が第3四半期決算の概要となります。新契約業績に反転の兆しが出ていること、四半期ベースでの実質黒字が継続していることなど、明るい材料も出てきております。地道ながらもいろいろな対策を講じつつ、今準備中の KDDI との業務提携をスムーズに立ち上げることを目指していきたいと考えております。引き続きお客様の利便性向上を第一に、お客様に寄り添いながら独自の価値を提供できる生命保険会社を目指していきたいと考えておりますので、皆様も引き続き温かいご支援をよろしくお願いできればと思います。以上で2015年度第3四半期の決算発表説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。